本日の聖書箇所は有名なノアの洪水と呼ばれるところです。この洪水のことを今日の聖書箇所の11節に、ノアの生涯の第600年第2の月の17日という具体的な日付とともに、この日大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたというふうに書かれています。すでに創世記一章を見ますと、天地創造の2日目に神様は大空を作って、その大空の下と大空の上に水を分け、この大空を天と呼ばれたと記されています。聖書が書かれた時代の人々は大空というのを地を覆っているドームのように想像しておりました。そしてそのドームの上には多くの水があって、神様が天の窓を閉開することによって雨を降らせたり、あるいは止めたりしていると考えておりました。また大空の下にも海の水があって、神によってコントロールされていると考えておりました。ですから本日のノアの洪水というのは、ただ天から大雨が降り続いたというだけではなくて、それまで大地の下に閉じ込められていた深淵の水が海からも湧き上がってきたというふうに解釈することができます。それが先ほどの大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたという表現の中に描かれています。この洪水の背後には神のご意志がありました。すでに6節で見ましたように、この洪水は神の裁きでありました。地上に人の悪が増していて、人は常に悪いことばっかりを心に思いはかれているのをご覧になった神様が、地上に人を作ったことを後悔しました。そして地上のすべてのものを、人も動物も同時に滅ぼすことを決意なさったことによって起こった出来事、それがノアの洪水であります。しかし神様は人間の罪に対する裁きの中、すべてを滅ぼし尽くすのではありません。その世代の中でノアを救いの担い手として選び出しました。そのことについて聖書は6章8節で、ノアは主の合意を得たと記されています。この箇所を口語訳の聖書では、ノアは主の前に恵みを得たと訳されています。同じように私たちクリスチャンたちは、誰しも私が救われるのは主の恵みであることを答えざるを得ないのです。洪水の予告とともに神様はノアに箱舟を用意するように言われました。そして箱舟が完成した時、神様はノアにこう言われます。今日の聖書箇所の1節から4節です。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。あなたは清い動物をすべて7違いずつ取り、また清くない動物をすべて1違いずつ取りなさい。空の鳥も7違い取りなさい。全地の表に子孫が生き続けるように、7日の後、私は40日4時や地上に雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から拭い去ることにした。ここで神様はノアに、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさいと命じておられます。その際、清い動物をすべて7違い、また清くない動物をすべて1害ずつ取りなさい。空の鳥も7違い取りなさいと 洪水後の生贄の動物のことまで神様は配慮なさいます。そして4節にあるように、神様は7日の後、私は40日40夜地上に雨を降らせというふうに予告して、ノアに大洪水までの正確な日数と、またその後の雨の日数までを正確に知らせてくださいました。その予告は10節にあるように、7日が過ぎて洪水が地上に起こったと実現されるのです。このように神様の約束、あるいはその予告は必ず実現するということがわかります。聖書の中で世の終わりは必ず来るという予告がありますが、私たちがどこまで信じるかということがここに問われているのです。信じない場合、ノアの洪水の時に溺れ去った人々と同じような裁きが下ることは明らかであります。これをどこまで真剣に受け止めるかということが大切ではないでしょうか。私たちはともすれば信仰生活においていろんな理由をつけて、ここまでやらなくてもと言って置かれた状況と妥協しがちですが、最後まで信仰を持ち続けなければなりません。ノアの信仰はいい加減な信仰ではありませんでした。古説にあるように、ノアはすべて主が命じられた通りにしたと記されています。これはノアの素晴らしい信仰を語っています。箱舟を完成した後、神様の次の命令は箱舟に入りなさいという命令でした。入らない限り洪水から守られ救われる道はなかったのです。また箱舟に入っても洪水が起こらなかったら、ノアは世間から笑い者にされるのです。しかし箱舟を作った時と同じように、ノアは箱舟に入りなさいという神の言葉を真剣に受け止めて、神の命令に従っていきます。7節に、ノアは妻子や嫁たちと共に洪水を免れようと箱舟に入ったと書いてある通りです。ここでノアとその家族は箱舟に入ったと書いてありますが、すべての種類の動物に関しては9節に、2つずつ箱舟のノアのもとに来た、それは神がノアに命じられた通りにオスとメスであったと記されています。ノアがたった7日間ですべての動物からオスとメスを2つずつ選ぶのは非常に困難で危険な作業でありました。ところが神ご自身がそれぞれの動物を動かしてくださいました。動物たちも命じられた通りに船に入っていきますが、ノアが導いて入れたと聖書は書いていません。箱舟の入り口まで導いたのは神ご自身であったのです。その上で今日の聖書箇所の最後のところをお読みします。15-16節です。命の霊を持つ肉なる者は2つずつノアのもとに来て箱舟に入った。神が命じられた通りにすべて肉なる者のオスとメスとが来た。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。ここには神ご主人が戸を閉ざされて、ノア一家と動物たちを守るっていう神のご意志が示されているのです。特に主はノアの後ろで戸を閉ざされたというこの結びの言葉は大変印象的であります。主が箱舟の戸を閉ざされた。 この出来事は最後の審判を思わせます。箱舟の塔は主がおしめになります。最後の審判においてもそうであります。扉の外の人たちは泣いて歯切りしをするのです。ルカによる福音書13章24節以下に、狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてからおては、あなた方は外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりすると書いてありますが、まさにそうであります。そういう意味で箱舟はまさしく救いの象徴です。外は荒い狂う嵐の中であっても、箱舟のドア以下と動物たちは安全でした。このノアの箱舟は後にイエス・キリストを指していると言われています。どんなに大きな船であっても、そこにイエス・キリストがおられないなら決して安全ではないのです。この経験を自分のものにした時に、私たちは強くなります。確かにイエス・キリストに守られる限り、いかなる時も安全であることをここで学びたいものです。三浦綾子さんは旧約聖書入門という本の中で、このノアの洪水について次のように述べています。私は今神を信じる者になった。キリストの救いを信じる者になった。しかし私は一体どれだけ信じているのだろう。ノアのように真実に神を恐れ、その御言葉を全く信じきっているのだろうか。ところでノアの時代には、ノアにのみ箱舟を作ることを神は命じられた。ところが新約の時代である今はどうであろう。神はまさにすべての人に対して箱舟に乗り込むことを求めていられる。正しい人、正しくない人の差別はそこにはない。現代の箱舟はキリストである。キリストによって人は明らかに救われる。その信仰を持つ限り、誰でも皆神に受け入れられるのだ。ところが、いかに神がすべての人に対して救いの手を差し伸べてあげようと言っても、あるいは永遠の命を与えようと約束されても、これを信じない人々にとっては、それはバカバカしい話に過ぎないだろう、と書いてあります。このように、今日の箱舟はキリストであります。キリストによって人は明らかに救われるのです。大切なことは、それを最後まで信じることができるかどうか、そこにかかっています。どんな宗教であっても、素晴らしい教えはありますけれども、人類のために、また私たちのために命を捨てて死んでくださった方は、イエス・キリストだけです。イエス・キリストだけが私たちのためにその命を捨ててくださいました。クリスチャンは救い主なるイエス・キリストを信じる信仰を持っています。その信仰を最後まで持ち続けるとき、人生の営みはすべて意味を持つようになるのです。コロナ禍の中、信仰が弱まりがちでありますが、その時こそ救い主なるイエス・キリストのへの全く信頼を持って、このコロナの洪水を共に 乗り越えていきたいものであります。お祈りをします。主なる神様、今日はノアの洪水のところに共に耳を傾けました。ノアは箱舟に入りなさいという神のご命令に従い、箱舟に入った時、主はノアの後ろで戸を閉ざされ、しっかりと守ってくださいました。今日の私たちも、ノアの箱舟に入った者として、どうか私たちの後の戸をあなたがしっかりと閉めてくださり、コロナ禍の中にもあなたが私たち一人一人を守ってください。桜教会を守ってください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。